皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
皆さんこんばんは、土橋です。いつもながら私の話はですね、この、病気の捉え方とで現代医療に対してどういうふうに対応していくかという話になるんですけども、藤原先生が以前ワールドレポートでもね、戒律と法律というお話を書いていただきましたね。覚えていらっしゃいますか？戒律と法律があってですね、法律ばっかりそれに従っているともダメになっていくというような話が あったと思います。で、この西洋医学というのが明治の時代に入ってきたわけですけども、全部こう取り入れたわけですね。医学以外も他のことも全部取り入れたと。で、全てこうあるものをこう変えていってですね、で向こうと同じようにこうしようということだったんですけども、どうも宗教だけはダメだったみたいですね。もう日本にもともとあるから、もうそれでいいんだということですね。で、宗教文化だけ取り入れてですね、もともとこうヨーロッパにあるその戒律を日本は取り入れなかったということが問題だということ、そういう話も、園山先生から私教えていただいて、これをもう西洋医学に当てはまると、まずまさにそのことがよくわかるんですね。日本へね、西洋の医学、日本でやってる西洋医学とですね、西洋の西洋医学は私違うと思います。日本みたいに無茶なことしないんですね。ほどほどで終わってるんです。で、それは戒律があるからだと思うんですね。向こうは今でも公開処刑なんかされてるようですね。サウジアラビアとか。なんか、今でも、もう、なんか当たり前にやってるみたいですよ。日本ではちょっと考えられないですよね。公開処刑ですからね。それだけやっぱり、これをやっちゃいけないっていうことには厳しいんですよね。で、日本はまあそれがないわけで、なんとなく、まあこの辺で常識的なところでいいだろうみたいなことで、厳しい戒律がないわけなんですけども、その西洋医学もですね、そういう厳しい戒律がないわけですね。ですから、ある方法、法律というか、学会がこうだって決めればですね、それで思い切りやっちゃうんですね。で、日本人はですね、いろいろこう、改良するというか、開発するのが得意ですよね。新しいものを生み出すの力はあんまりないんですけども、あるものをもっといいものにするということが得意。で、西洋医学もですね、もともとある西洋医学をもっといいものにするっていう力があるわけですね。ですからこう、外国人がやらない、西洋人がやらないことをもうやっちゃうわけですね。例えば、手術。手術というのはですね、胃を切るという手術。ね、胃がんなんかで胃を切るという手術がありますね。胃をこう切って、で、残った胃と腸をつなぐという。これはもともとの外国人が考えた胃切除術というやつなんですけども、日本人はですね、これにですね、また開発しちゃったわけです。開発、それはできる限り広範囲に取ろうと。腫瘍だけ、ほどほどに取ってですね、あとはあんまりこれ以上取ったら、これ回復違反になると。だからほどほどにしようというのが、西洋の、手術なんですね。ところが日本はですね、もうそういう戒律ないですから、もう可能なだけで全部取ろうみたいなことなんです。もうごっそっと取っちゃう。ね。昔、逸見さんがね、亡くなった時、ごっそっと取ったわけでしょ？あの先生、手術うまいんですけども、うまいからって言っていいこと、ね、やっていいことと悪いことあるわけで、それを日本は戒律ないものだからもやっちゃうわけですね。それを一般の病院で、一般の病院というか大学病院でもやったわけですね。だから最初はおとなしく始まったわけですよ、明治からね。だんだんこう偉そうになってくるわけですよ。それで、日本はこう胃がんが多いからって言って、胃がんの手術もちゃんとしようということで、どんどん拡大していったわけですね。拡大根治術って。だからその胃だけ取るんじゃなくて、その周辺のものをいっぱい取ったんですね。臓器、 周辺臓器も含めて、あるいはリンパ節、もう血管ブラブラにしてですね、もうなんかこう、人間の体なんですけどもね、その解剖学本に書いてるようなとこまでこうもう むき出しにしてるみたいな手術をやってですね、まあなんかこうやりすぎた時代があったんですけども、でそういう時代がですねまだ残ってる部分はあるんですね、あるんですけども、だんだんこう縮小手術になってきた。乳がんの手術もそうですよね。今乳がんは温存手術ね、腫瘍がちっちゃかったら温存ですよね。私が卒業した頃はですね、どんなにちっちゃくても全部取っちゃったんです。もう皮膚をペラペラにしてですね、これ以上取れないということを取ってですね、でこんなちっちゃい乳がんもですね、みんな同じ手術したんですね。だんだんそんなことしなくても一緒だということで、どんどん縮小していってですね、今では乳頭を温存してですね、で乳腺も部分切除して、あとは放射線かけてみたいなことになって、だんだんこう、行くところまで行ってこう戻ってくるというところまで、いいところはいいところというか、ある分野ではそういうふうになってきているんですけども、ほどほどにというね。医者が力があるときはですね、思い切りやったんですよ。医者が社会的に力があるとき、文句言われない時期。私が卒業した頃はですね、誰にも文句言われない患者さんが今みたいな、こうね、いろいろこう、クレームつけてくるということはなかったわけですね。ですからやりたい放題だったんです。そしたらもう思いっきりごっそり取っちゃうんですね。そういう手術をしてたんですけども、それがだんだんその医者の方もですね、立場がちょっと危なくなってきてですね、その美容的な面も考えてとか、あんまり侵襲を加えないようにということで腹腔の手術とかね、ということも始めたわけですけども、まだまだ残って悪いので残っているのが一つあってですね、それ抗がん剤なんですよ。抗化学療法って言ってね、抗がん剤の治療、まあなんかこれに関してはですね、外国は私はそこまでやってないと思います。私の知り合いの先生に聞いてもやっぱりそうだろうっていうふうに言ってました。まあ、とことんやっちゃうんですね。でボロボロになって死んでいくというね、再発してがんが再発してそれから抗がん剤使う場合ありね、いっぱいあるでしょ。皆さんの知り合いの方でもですね、再発したがんに抗がん剤を使うと、医者はね、これ再発のがんに抗がん剤を使うってことは、この人は亡くなっていく人だというふうに考えてるんですよ。助けるために使ってるんじゃないですよ。最初がんがあって、まあ、乳がんでも胃がんでも何でもいいんですけども、取りますよね。あと抗がん剤って言った場合に、抗がん剤効いたかどうか分かんないでしょ。もう取っちゃったんだから、再発予防とかって、もう本当に再発予防できたかどうか分かんない。抗がん剤使わない方が再発予防できたかもしれない。力は弱りますからね。ですけど、それは取っちゃったやつは分かんないんですけども、再発したものに、で、それで治ったなんてまずないんですよ。で、私の親しいですね、親しいっていうか、まあ、よく知ってるドクターがですね、私には言わないんですけども、病院職員にね、こっそり言った話はですね、そういうことなんですよね。亡くなっていく人に使うんだと。まあ、極端な話ですが、そんなことで行われてるんですよね。これもまた戒律違反ですよね。やっちゃいけないことをやってるわけなんですよ。それでね、家族の人にどう言うかというと、こういう方法しかない。この患者さんには、この方法しかないですけど、どうしますかって言うんですね。これってすごい言い方でしょ？医者がですよ、これしかないからどうしましょうかと。そう言われたらですね、お願いしますってなっちゃうんですよね。まあ、とんでもないことがまだ行われてるんですね。手術は少し縮小になってます。乳がんだけじゃなくて、他の手術も、こう、徐々にこう、ちっちゃく、ね、なってきてですね、できるだけまあ、負担のないようにという方向には来ているんですけどね。もう極端な時はものすごくことやってたんですね。日本人はやっぱり器用なんですね。うまいですから。で、外国とある時期ね、比べたんです。外国行って日本人そんなことを、そんなに取らなくてもいいんじゃないかっていうようなことを外国から言われてですね、日本の有名なですね、手術で有名な先生がヨーロッパ、オランダかな行ってですね、しばらくの期間、向こうへ行ってですね、ヨーロッパ型のですね、戒律型の手術とですね、日本型の思い切り取っちゃうのと比べたんですね。そしたらこう合併症って言ってですね、術後うまくいかないっていう、まあ、方法、つなぎ目がうまくつながらないとか、そういったことはそういう合併症は多いわけですね、たくさん取ると。 で成績はですね変わらないってことなんですね。そのそれがないとしても、だから大きく取っても小さく取っても変わらないわけですよ。しかし合併症が増えてきたらその分悪くなりますよね。であとのその術後は早期はそんなに変わらないってこと、変わらないってこと、まあ、その取らなくてもいいという結果だったと思います。そういう結果になったんですよね。まあそういうことでですね、手術の方はまあ、なんとか少しはね、まともな方向にですね、向いてるわけですけども、であんまり医者がですね積極的にやろうとはしないですね。最近はね怖いですからね、なんかあと言われると怖いですからね、どうしましょうかという話ですからね。こういうメニューを見せてですね、どれにしましょうかという話でしょ。我々の時はねこうしましょうって言ってたんですよ。これが一番いいからこうしましょうって言ってたのがね、だんだん腰引けちゃってですね、どれにしましょうかって。で一番それ悪いのがですね、抗がん剤使う時にこれしかありません、どうしましょうかっていうね、これはまだ残ってるんですよ。ですから皆さんね、この抗がん剤って言われた時にね、覚えておいてください。再発したものにね効くわけないですよ。再発したがんに抗がん剤っていうふうに、まあ、大体そうね、そういう治療を受けてるわけですけども、もうそれでボロボロになっていくわけなんですよ。そういう患者さん私は、まあ、以前たくさん見てたんですけども、まあ一例もないんじゃないでしょうかね。再発したがんを抗がん剤でこれで治ったか、治せたっていう医者はいないと思います。しかしそれを言わないわけですよ。これしかやり方がないからっていうんですね。なんかこの言い方ってなんかずるいでしょ。で自分たちが最高だと思ってるわけですね。それは国にまあくっついてますから、だから国が決めた治療ですから、先ほどのね藤原先生の話からするとです、国にくっついてるともうダメになっちゃいますから、やっぱりこう自分で考えてね、この患者さんにとって何がいいかと、で患者さんも自分で考えて本当にこの医者でいいのかみたいなことをね考える時代に入っていくと思います。で最後にね残ったのがね、私その抗がん化学療法だと思います。で分子標的治療っていうのがあってですね、がん細胞だけこうやっつけるっていうのがあるんですよね。そういう抗がん剤ね、抗がん剤っていうか分子標的治療っていうんですよ。で、これはですね確かに副作用はがんだけいきますけどね、副作用はない、そんなにないんですけども、それとまあ腫瘍縮小効果もあるんですけども、これでも治んないんですよね。なんかねこの方向が基本的に間違ってるわけですよ。がんを悪いものだということでね、できるだけ大きく取ろうとかね、強力な化学療法でドカーンとやっつけようと、あるいは分子標的治療ですね、がん細胞だけもやっつけようと、みんな悪者扱いするわけなんですよ。でですからこういう治療になっちゃう。で日本には戒律ないですから、認められた治療は思い切りやってしまうという、そういうね、やれることは何でもやろうという日本人のね、もっといいところに出せばいいんですけども、この手術とかですね化学療法でこれやられちゃね、たまったもんじゃないですよね。まあ、そういうことが、まあ、まだ残ってるんですけども、まあ、国が弱っていてですね、保険診療が、ね、支払いができなくなってくるとなるとですね、自然とそういうことも行われなくなってですね、また違う医療が出てくると思いますね。で、西洋医学の、まあ、一番問題はですね、私はその体の病気だというふうに考えて、だけなんですね。体の病気だと。だから点で捉えてるわけですね。人生を見てるわけじゃなくて点で捉えてる。ですから、まあこういうグラフがあってですね、こういうグラフがあって、今まあどっかわかんない、まあこことしましょうか。ね。これがあってですね、まあこれをまあ体の全体と見ていただいてもいいし、それか、まあその人の生活そのものというのを、あるいは検査データ、ね、1週間前の検査データ、どこでもいいんですけども、その、西医学っていうのはこういうところを点で捉えるんですね。点で捉える。この辺、点で捉える。で、今こことしますよね。過去のものをですね、点で捉えるんです。過去のものを点で捉える。で、まあ、1週間前の肝機能がこう。で、一週間前の腫瘍マークがこうだから、こうしましょうと。もう過去の話ですね。科学っていうのは、今のことを扱えないんですね。科学っていうのはもう、過去のことを扱うことですね。過去こうだったという、その結果を証明するわけで。で、こういう点。で、これはですね、 その人の歴史のもう一瞬ですよね。これまあ代数的に考えるとですね、私はこれは微分だと思うんです。微分積分ってありましたね。微分積分、ある、まあ、例えば x の n 乗とかあるとですね、これまあ nx のマイナスこんなことあると思うんですよ。次元一つ下がるわけですよね。微分すると、微分するとね、で、過去のもの微分、古典は微分、ちょっと難しいかも分かんないですけど、まあ昔ありましたね、ね。で、もう一つ微分に対して積分ってありますよね。積分っていうのは何かっていうと、これ全部これ面積を計算することですよね。面積を計算すると、歴史を全部こうね見直してみることですね。で、どこでどうだったのかというようなことですね。で、積分するとですね、これ次元が一つ増えるんですね。ですからこれもう全然違うわけなんですよ。一つの現象を説明するときに、ね、こう点で捉えるのか、面積でその人生そのものを全部洗い流して、どこがどうだったのかっていうふうに反省材料にするのとではですね、もう次元が二つも違うという。ところが、実際医療というのは、その抗がん剤にしても手術にしてもですね、こう点で捉えたことをやってるわけですね。それで治そうったらそれは無理ですよね。救急は点でいいんですよ。救急医療はもう痛いと、心筋梗塞でもうこれ心臓止まりそうだというところはもう積分も何も関係ないんですよ。もうすぐ何とかしないといけないんですけども、慢性疾患ですよね。癌もそうですよね。生活習慣病全部生活習慣ですから、この微分じゃダメなんですよ。積分してですね、全体を自分で見ていって、それでここがどうだっていうふうにしてから、こっからじゃあどうしようかって話になるんです。こういうふうに捉えたらですね、病気もねそんな難しくない。自分で作ってた要素いっぱいありますから、半分は自分の責任だと思っていただいていいんじゃないですかね。全部じゃないですよ。半分、少なくとも半分は自分の責任だという。で、半分はいろんな環境の責任だ、会社の責任だと、社長の問題だと、それでもいいんですけど、半分はでも半分は自分だとね。で、この自分というものがですね、どんどんどんどん大きくなればなるほどですね、病気は治しやすくなりますよね。環境を変えるの難しいですからね。環境のせいにしてると、半分環境だとですね、環境変わらないといつまで経ってもそう思うわけですね。ところが自分、最初はその半々でスタートしてもですね、やはりこれやっぱり環境だけじゃなくて、ここ自分の反応しちゃったんだなというようにすると、その割合が増えてきますよね。そうすると治りやすくなってきますよね。まあ、環境を変えて自分も半分変えるという方法もありますけども、まあ、その辺はどういう割合でするかということは、まあ、それぞれのその置かれた、ね、状況で違いますけども、いずれにしてもですね、今みたいに医者に任せてですね、検査してね、これはこうだからって昔の検査、ね、一週間前の肝機能を見てですね、皆さん納得してるわけでしょ。肝機能、まずですね、これ今じゃないわけですから、過去のもんですから、そんな話聞いてもしょうがないわけで、それは参考にすればいいです。これ事実はそうあったわけですから、参考にしてですね、真実っていうのはこの全部ですよね。事実と真実は違うわけです。で、事実は事実で認めて、真実は自分で感じるしかないわけですよ。数字でも表せない、そういうような、こう2つの視点、微分もできる、積分もできる、そういうような見方で自分のね、今の病態と見えたらですね、微分的な治療法、積分的な治療法も出てくるわけです。で、具体的なことというのはですね、よく患者さんはですね、どうしたらか治るかっていう話を知りたいがあるんですよね。簡単に治る方法、特効薬が欲しいんですよね。しかしなかなかそんなものはないんです。こんなこうずっと長くかけてきた病気をですね、そんな特効薬で治すなんてできないんです。コツコツここからまたやり直すわけです。ある程度やったら一気にもうこれがもうチャラになっちゃうんです。そう決めたその段階でもう変わっていくんです、人っていうのは。決断なんです。決断。ね、積分した後決断するんです。決断っていうのは何かをやめることなんです。そのままでいてどんな治療をするかっていうんじゃないんですね。何かを一つやめてみるんです。そうするとですね、またこれが、この流れが変わるわけですね。そうすると体っていうのはですね、治る方向に行くわけです。例えば皆さんここ、 切ってね、まあ、切ったとしますね、こう切って。それで、この傷がですね、まあ、自然に治っていくと。ね、1週間、2週間かけて治っていくと。これ見て、なんか、当たり前に思ってますけど、これもしね、もし皆さんね、これを、これ、ビデオに撮ってましてね、で、高速でこう回したときに、ゆーって治っちゃうんでしょ？すごい力あるわけですよ、我々は。で、その力を認めないのは西洋医学ですね。ぐちゃぐちゃの傷がですね、これが1週間 の、 治りがですね、まあ、ほんの10秒でそれしたときに、キュキュキュってなっちゃうでしょ？ほんならもうなんか、信じられないですよね。でも、それが我々の体なんです。で、そういう力を出すためにはですね、私は、ある時は、微分して、ある時は積分もして、それで何かをやめればですね、そういうことが起きてくるんですね。ただ体の肉体的な治癒ですらそうですから、やっぱりその人の内側が変わり、考え方が変わり、生き方が変わり、ね、明るくなっていったらですね、一気にこう私は治癒力が上がってくると思いますね。そういうふうにしてね、風邪一つね、取ってもそれと同じですから、その微分的な治療というのはですね、咳したら咳止めね、痛かった、喉が痛かったら痛み止め、これ微分的な考え方ですよ。まあそれもやりながらですね、この咳もしてね、ちょっと体休めようと、ちょっと食事もちょっとね、内容変えてみて、全部体休めようと、そういうふうにこう考えたらですね、その傷と同じように一気にこう私は治っていくと思います。まあ、ちょっとこう視点を変えてね、治りにくいっていう患者さんたくさん来るんですよ。咳がね、今こんな時期ですから風邪多いんですけど、さ治らないようなことしてるんですよね。はい、今日ちょっとこう短時間に難しいことをなんか数学の話みたいにしちゃいましたけど、まあ、そういうことでですね、ちょっと視点を変えて、まあ、これは癌であっても何でも一緒なんですけども。病気をプラスにしてね、新しいその明日からまた違う人生が始まるぐらいのつもりでね、立て直していって、いただけたらと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい、一つ質問よろしいですか。はい、先生は温泉の効用って信じられますか。
あ、信じます。
と言いますのはね、僕別に癌患者じゃないんですけど、秋田県 の玉川温泉で、時々行ってるんですけど、実際目の前でかなりがん患者の方が治ってるんですけど、やっぱりあそこ特殊なんじゃないかなって感じするんですけど、
それはですね、人間の体をその細かくこう分析していくでしょ、細胞だってダメですよ、細胞レベルで考えてもっと細かいところまで行ったら、個人差ないんですよね。個人差というか、個体差がもうみんなこの机も一緒でしょ、我々の体も、これも一緒ですよね。もう光になっていくわけですね。電磁波になっていくわけですよ。だから電磁波的なところで、そういう、うまく、こう、その治療法と体がマッチしたらですね、良くなってくるんです。電磁波だと思います。温泉っていうのは。ある波長の電磁波が、がん細胞じゃなくて、もっとその細胞を作る元ですよね。そこにやっぱアクセスしてですね、物理学的な、化学反応じゃなくて、物理学的な反応が起きて、元から治していくというね。で、そうなればですね、心もそういう要素ありますね。ですから、両方とも良くなる。ただ体治るんじゃなくて、この、まあ、人間の心という部分と、肉体という、ものがですね、こうくっついてるわけですね。どっかでこう繋がってるわけですね。はい、で、ずっとこう両方こういって一番共通点って言ったら、それ、やっぱり、まあ物理学的で言うと、電磁や光、波であり、粒子でありという微妙なところがここにあるわけですね。で、ここにそういうものが反応しますよね。その玉川温泉の。なんかピタッとその人になったら。そしたら、こっちも良くなるし、こっちも良くなると。人間も変わるように思いますね。ただ物質的な治療だけしてて、ここだけ取るとか言ってもこっち変わんないんですよ。これだけの。だから、こう本当にここもこれも同じだというような意識になった時に、その温泉の効能っていうか、というのは理解できるというふうに はい、私はそう考えてるんですけど、
ね、
はい、
結局
電磁波ですね。
理屈はどうであれ直ればいいんですよね、最終的には。あ、直
し方が問題なんですよ。だからそういう直し方、こういうところにアクセスする直し方っていうのは、この、あの、マインドの部分にも影響すると思うんです。だからただ病気が治ったんじゃなくて、その人の人生変わっていく可能性ありますよね。
顔つきが悪くなって
なっていくんですよ。両方にこういうことです。これバラバラじゃなくて何かで繋がれてると思うんですよ。そうでしょ、皆さんもそうですよね。思ってることと体の変化っていうのはこうね関係ありますから、そのちょうどいいところに反応するのが私はその物理学的な治療だと思うんですね。電磁波、波であり光であり、我々は光であるわけですから、光に光をでいいんじゃないでしょうかね。そういうふうに考えています。
ありがとうございます、
はい、
よろしいですか。はい、じゃあ先生どうもありがとうございました。
はい、
今のあの点と積分の話本当によくわかりますね。経済もそうです。90円割って89円だ、大変だ大変だ、楽しい戻せとかね。健康診断の要領で騒ぐ政治家とか役人って本当に多くて、いやでもそんなね、一方的に黒字稼いでて、ヨーロッパもアメリカもね、バブル崩壊で押し詰まったんだから、89円で収まったらいいだろうというふうに考えないとね。だから本当にね、そのエコノミストだとか政治家だとか役人なんかも点で考えるんですよね。成長率がプラス 5.3、 これは力強い回復だ、バカ言ってんじゃないよとどこにそんな経験人おりますかいなと。でもこの数字がいいからもうずっと見てくださいよね。だから先生いつから上がっちゃったんでしょうねなんか試験変な丸バスの試験やりすぎたんですかね。ねえ、なんかみんな目の前の数字だけ見てね、高い低いで一喜一憂しながら毎日暮らしてるんですよ。でも全体の流れ見ないからおかしくなってるとか、一気におかしくなるし、それから今度バブル的なものはブレーキかんなくなっちゃうんですね。もっといけもっといけてね、なんかもう少しもっとね、なんかまともにやんなきゃいけないんで。それにしてもやっぱりね、なんと愚かな知性で国家を運営されてるかと、まあ、昔そんなことを書いた人いましたけどね。まあそれは私も最近つくづくとこう実感しておりますけど。さあ、いよいよ乱世ですね。本物の乱世来ましたね。乱世っていうのは、いろんな定義があると思うんですけども、例えば小林秀夫なんかはですね、乱世は一番それで大切なことは、裸一貫の生活力だって言うんですね。乱世を生きるために一番必要なことは、裸一貫の生活力ですよ。こういうふうに、こういう言葉ですね。要するに、虚名が全部壊れていくんですと。虚名が実力に負けていく。それが乱世なんですよ、ということですね。だから、昔の何とかの家柄だとかですね、何とかの位だとか、どこそこ出身だとか、誰の知り合いだとか、だから虚名なんですね。実力じゃないんですね。だから、本当にこの実力を持った人が出てくる。これをもって、いわゆる下克上というわけですね。昭和の初めに大限界というですね、国語辞典が出されました。これは結構ユニークな国語辞典なんですけども、これに下克上とはデモクラシーの意味かって書いてあるんです。下克上とはデモクラシーの意味かというふうに書いてありますですから民主主義というのは下克上、ね、だから今の民主主義は下克上になってないから問題なんですよ、ね、二世三世議員が出てきたりさ、なんとかの人脈で出てきたり、みんな虚名なんですよ。だからやっぱ成功しないのは当然ですよね。もうだから冷戦が終わってからというもの、もう91年、まあ、89年ぐらいのベルリンの壁崩壊以降は、まあ、世界的な乱世なんですね、もうね。世界的な乱世で。だからもうその時代からもう虚名ばっかりはびこっちゃってますから、20年以上虚名で日本も来ましたから、ダメですね。完全にこう崩けちゃってますね。やっぱり本物の実力が必要なんです。本物に強く持った人が出てくるのが下克上で、逆に言うと虚名ばっかりいる人がいるっていうのはやっぱりその で封建時代の末期もそうですけども、まあそのアンシャンレジーム古い体制っていう風になっちゃうわけですね。今だからそう見るとみんな虚名ばっかでしょ。逆に言うとこの10年間ぐらいで大きな組織は仕事をしなかった人を出世したんですね。何の失敗もないから。この飛行機の掃除の世界で言いますとね、今みんな厳しいんですけども、警察ってヘリコプターでしょ。警察のヘリコプター乗りゃ、これは仕事安定してるわけですね。新聞屋もそうですね、新聞社なんか。しかしね、あれ大変なんですよ。完全な減点法ですから。21歳で、例えば免許取って警察、警視庁の警視庁入って、県警入って、その航空隊に任務としますよね。成功するってことないでしょ、はっきり言ったあの世界で。言われた通り飛ばして100点満点で、完全に減点法ですよね。減点超過したら仕事できなくなって、ね。ですから、そういう人生っていうのは、楽しいかどうかって言われたら、別問題ですよね。ね。ですから、やっぱりこうね、人生ってですね、そうやってこうひたすら減点法の中で何十年生きてる人っているわけですよ。で、そうなってくると、もう発想がですね、下克上だとか実力だとか虚名だとか、この違いが分からなくなるんです。もうみんななんか虚名だから、すべてが。何が実力で何がね、虚名か分からなくなるんですね。誤解してくるんですよ。選挙なんかもそうなんですね。選挙で強い人って必ずしも実力があるとは限らないんですよ。選挙っていうのは恐ろしいもんでね、政治とはだいぶ違うでしょ。なんか変な力で当選することありますよね。選挙強い人って威張るんですよね、政治家では。威張るんですよ。ね、お前はなんか比例復活じゃないか。なんだよってかね、小沢一郎なんか一番すごいですよ。比例復活のやつには、政党の補助金出しませんか。この辺だと私のいる二宮平塚がそうですよね。河野太郎が小選挙区で勝ったんですよ。で、民主党候補はですね、比例復活なんですよ。一銭ももらってないみたいな。哀れだね。結局さ、ね、選挙で強いっていうのはやっぱ虚名なんですよね。そのね、比例復活した人が県会議員やった人でね、まあ多分、新人の1年生の民主党議員よりはね、仕事できると思うんだけど、比例復活だから、ダメだ。結局やっぱりそんなことやってると、まさに戒律違反で虚名ばっかりはびこって、全部崩壊していくんですよ。どんな分野でもね、自分の実力っていうところでやっぱり仕事する時代しか、ことしかできないのが乱世なんですね。肩書きだとか虚名では仕事できなくて、自分の実力で裸一貫の生活するんですね。虚職を全部取り払った生きる力、虚名を全部取り払った力で生きるしかない。だから派手に生きる必要はないんですよ。華々しく生きる必要はなくて、地道で構いませんから、とにかくここは自分が、ね、責任を持ってできる、ここが自分のやっぱ取り組める場所だと思うところをですね、生かしていくってことがすごく大事だと思いますね。豊臣秀吉なんかすごいですね。生まれた時は古事記、死ぬ時は関白でございますから、関白の天皇に次ぐくらいですね。まあもうね、一部の銘柄言い金人だけが昔なるもんでしたけど、豊臣秀吉は古事記から関白までだったんですから、まあ、しかも一生のうちですよ。一代でですよ。ね、一代で古事記から関白なんですから、当時のその下克上がいかにすごいもんだったか、小林でも書いてですね。で、要するに、本当に世の中が乱世になってくると、そうやって実力のある人はですね、前が何なのか関係ないよね。古事記出身だろうが何だろうが、実力のある人はどんどん上に上がっていくんですよ。しかもこれは、ある意味で言うと持久戦なんですね。持久戦だから、一時華々しくてもダメなんですよ。着実にこう行動していかないとダメですから。だから本当に何て言うんでしょうか、ね、どっかの選挙だけだとかそんな話では全くなくて、なんか一つの政策が当たったらいいそんなもんでもなくて、お、なんだ、加湿器ですか。
あ、書いてある。
そうです。
すごいね。サリンでないこと祈りますね。わかんないよ。これ北朝鮮で始まったらさ、うん、ここでもしあれだったらまず窓開けることだな。
まあ、私が一人で作ります
その最初の何秒かで力士が決まるんですよ。これ見た瞬間に何秒かで力士が決まるんですね。もう一つの可能性は、あの消化剤っていうあれがありますよね。消化はなんかガスでやることがあったときは、あれは人体には基本的に無害だから息止めて突破すればいいですよね。だからなんかこういう事態が起きたときにどうやら生き残るか、さっとこう頭で動くとあなたも乱世向きだと言われますので、ぼーっとしていませんまあそれはともかくですね、これからですからね、産業界でもどこでもみんなそうだと思うんですよ。結局実力のある人に全部置き換わっていきますよね。だからそのプロセスになってきますので、いい時代になってきますよ。だから今日本はね、へたれ込んだような状態ですけども、ね、どんどん動いていく。で、私はね、それはやっぱりね、やっぱりそういう実力の持った人たちをやっぱ集めてくるのが仕事だと思うんですよね。戦国の武将もですね、城下町というのを作るんですね。結局何をするかっていうと、世界中、日本中、世界中から優秀な人を集めて住んでもらうんですよ。でそこで産業を起こすんですね。産業を起こして、で土地の生産力を上げて、で交易を一生懸命するんですね。だから日本もこれからもう一回その各地域ごとにですね、まあ、城下町づくりみたいなもんですね。で、ここにはやっぱり世界中、日本中世界中からこれはいいという人に来てもらって作ったらいいと思います。だから決定地域主権っていうのはね、閉ざされたものじゃダメなんですよ。地域建て直そうときにその地域に住んでいただければなかなか成功しないんですね。あちこちが人来なきゃいけないでしょ。そうすると、いろんなところにいる実力持った人をこう集めてくる場がいりますよね。だからそれがいつも私が言う、そのワイワイしないたまり場でございました。こう、なんかみんなやる気のある人たちが集まってね、あるのね、こうでもねっていう場所がどうしても必要です。結局やっぱこう、エネルギーをね、相乗効果で高めていく場所がいるんです。みんなそれぞれああしたい、こうしたいと思ってるのをバラバラにいるとね、エネルギー高まらないんですよ。こう、みんなで話をしてね、一緒になんか行動してると、なんかお祭り気分になってきて、よし、やろうかってしないじゃん。よく言うように空速で、空速税式の要領ですから、要するに何か形を作ろうと思ったら、式ね、形を作ろうと思ったらどうしたらいいかっていうと、最初に法律作ったり組織作るんじゃなくて、形を作ろうと思ったら空を作れってわけですよ。エネルギーの塊を作れと、目に見えないけどエネルギーの塊を作る、そうしたらすっと形ができる。これは空速税式だから、この空がまさに溜まり場なんですよ。みんなでこう盛り上がってね、ああでもないこうでもないって言って、ああしようこうしようって言うとポロッと出てくるんですよ。だから役所的にね、まず予算取って人を集めて組織作って会合を開いて全員出席しようとか言うと、これ一つも成功しないんですよ。そういうところがね、この今の複雑系の組織の動かし方の面白いところで、だから、まあ、これから本当に実力を持った人たちの世界ってのはこんな世界ですね。お茶室なんていうのはこの時代に生まれますでしょ。鎌倉、あの戦国時代で、ね、それこうたまり場なんです当時のね。しかもこれはね、天とこう通じるたまり場なんですよ。で、その、あの禅宗の影響ありますから、こう天と結ばれながら、そのそこで話をするというね。だから戦国時代のこうたまり場から生まれてですね。ね、まあそういうふうに、まあこれからやっていかないといけないなと思うんですね。で、城下町の中にはその市場があるんですね。その市場っていうのが、あのいわゆる市場そのものなんですね。外とつながってるんですね。で、市場だけルールが違うんです。市場だけはルールが違って、いわゆるそのみんな、いわゆるフェアトレードの世界。城下町は権力の世界だ。市場はフェアトレードの世界なんですよ。だから戦国大名たちもですね、ちゃんと自分の国の中でここだけは違うルールってのを決めてやってるんですね。面白いですね。だからいろんな法律がいろんな国の中にいくつも同居してるっていう時代ですね。一つにならないんですね。まあそこまでこう、まあ変わっていくのにそんな時間はかからないんですよ。だいたいソビエトの崩壊も、崩壊から共和国の独立までほとんど 1,2 年ですから、あっという間なんですね。だからあれはあれという間に動き出しちゃうんです。ですから皆さんそれぞれですね、ご自身の仕事の分野で、地域で、 元気の人たちとのコミュニケーションはどんどん深めていった方がいいと思います。それやっとかなんか知らないところでなんか始まってますから、なんかあるなっていう感じでね、いろんな人と接点を持っていかれたらいいと思いますね。で、まあそのリーダーシップの形もね、その上から物を言うような形ではダメなわけですよ。そうするとね、じゃあその統制はどうすればいいんだという話がありますけどもね、そこはやっぱりまあこれをもっと原理に戻るところで、発行と腐敗の話になってきますね。自然界の原理はその、腐敗と発行なんですよ。これがだから死を意味しますね。で、発行が生を意味しますね。腐敗すると一応死に絶えるんですね。生ですね。で、発行するとどんどん生まれていく。成長していくんですね。だから自然界ってのはこの腐敗と発行でこういつも動いてるんですよ。腐敗して、で発行して、腐敗して発行動いてる、ね。で、これは非常に面白くて、その、自然界っていうのはその、まあ、発行を促す善玉菌と、腐敗を促す悪玉菌と、それから日和見菌っていうので構成されてるんですね。日和見菌って。3種類あるんですよ。で、腐敗というのは、悪玉菌の働きが強いところ、強くて、日和見菌をみんな悪に変えていっちゃうんですよ。悪に変えていっちゃうんです。で、その結果として善玉菌が活動を止めちゃうんです。で、腐敗が広がるんです。で、発酵というのはですね、善玉菌が強いんです。善玉菌が強くて、日和見菌を善玉に変えていって、悪玉菌が活動を止めちゃうんです。これが発酵なんです。で、これ非常に重要な原理でありまして、例えば先ほどのね、津屋先生のお話のように、これ悪いと。これ切っちゃえと。お餅切っちゃえと。よくがんの病院行きますと、私今日が手術11回目とか12回目とか言ったら自慢してと言いますよね。ここも切った、あそこも切ったって。まあ、がんセンターとか行くと言うんですよね。自分の手術自慢してる人いるんですよ。何回切りましたとか言って。転移するために切っちゃうんだね。こういう人がどう思うんだけど、いるんですよね。ああやってね、あれが悪い、これが悪い、お前が悪い、あんたが悪いって言ってると、日和見菌が大体悪に転がっちゃうんですよ。皆さんって人から疑われた気持ち嫌でしょ。で、クラスなんかでさ、お前が悪い、なんて言うね、うわーって先生が言うとさ、なんか嫌になっちゃうじゃないですか。ね、いつも誰かね、持ち物検査やられてですね、いつもなんか疑われてるとですね、日和見菌、多くの人たち日和見なんですね。どっちでも転がるんですよ。どっちも転がる人たちはですね、悪の方に転がっていっちゃいますよね。そうするとね、怒っても怒ってもですね、罰しても罰してもですね、問題がなくならなくなるんですよ。全体腐敗していっちゃうね。で、まともなやつはね、黙ってるんですよ。じっとしてるんですよ。これは何言ってもダメだと思って、じっとそれがどっか行っちゃうんですね。ですから、悪いやつだとかね、これは問題だとか言って、それを指摘して、こう、追い出し始めると、みんな腐敗始まっていっちゃうんですね。で、反対なんですね。こう、なんか誰か騒いでる人いますよね。なんとかしてると思ったらね、日和見菌を元気にさせるんですよ。日和見菌を。これ元気にさせるんです。多くの人たちを、これは面白い授業だと。これ楽しい授業だと。これはちょっと静かに話しても今日は聞かなきゃいかんなと雰囲気にさせるんです。日和見菌を。だから怒っちゃダメなんです。怒ってんじゃなくてね、騒いでるやつもそれ、なんか今日面白い話だと。なんかこれはいいぞという気にさせると、悪玉菌はみんなが話聞き始めますから、つまんねえなと思って、これ黙っちゃうんです。あと、これは発酵の状態なんです。でね、その、悪いことはいけませんっていうのはね、それはいいんだけど、お前が悪いって言うと全く変わるんですよ。悪いことってない。だって立派なことでしょ。お前が悪いってそこにバッとエネルギー集中するでしょ。もう変わるんです。もうそこで腐敗が始まるんですね。悪いことはいかんすんだけど、お前が悪いって言ったとこからおかしなことが起きるんですよ。 怖いですよ。だからね、世の中良くしようと思ったらね、日の向きが問題なんですよ。大体日本もさ、もう平成入ってからろくなことない時代が続きましたよね。でもだんだんだんだんおかしくなってたでしょ。最初こんなおかしくならなかったでしょ。自殺者って最初こんなにいなかったでしょ。だんだんだんだんあちこち乱れてきましてね、日和見菌がどんどんおかしくなっていったプロセスなんですよ、この間は。どんどん日和見菌が、普通の人ですよ、普通の人がどんどん、ね、疑い深くなって、普通の人がどんどんですね、見てなきゃ何やってもいいやってふうになって、普通の人がどんどんですね、その言ってみれば法律さえ守ればいいやと、発想がね、暗く冷たくどんどんなっていったんですよ。それで、だから今みたいな形になっちゃうわけ。だから、日和見菌がどんどん悪に転がっていきますから、一番必要なものはガードマンなんですよ。ガードマン増えたでしょ、この20年間で。どこ行ってもガードマン。どこ行ってもセキュリティでしょ。要するにね、日和見の人たちが、どんどん悪い方に転がっていっちゃったんですよ。良くするときにはどうしたらいいかっていうと、この人たちに、この人たちが悪いって言ったらしょうがない。要するにこの人たちはこういつも教会を動いてますから、だいたい1割1割、1割1割8割ぐらいでしょ。あるいは 15%、15%、7割ぐらいでしょ。だいたいこの辺ですよ、ね。6、7割、6割から8割日和見ですから。ここがだから動いてますから、この人たちに明るく暖かく、善なることとか楽しいことというイメージを持ってもらうと、急速に良くなりますね。でね、こうガードマンだとか警察だとか言うと、こう悪を狙い撃つでしょ。そうするともっと悪くなるんですよ。相撲協会なんか見てもらう。事件に次ぐ事件でしょ。お前が悪い、お前処分処分でしょ。問題処分って言うとね、ああやってみんな腐敗していくんですよ。あれは終わんないですよ、事件。今度隠し始めますよ、今度。これ以上やれたかなと隠し始めちゃうんだね。そうなってきますから、あれダメなんです。で、やっぱりね、リーダーシップっていうのはね、こういうことよく頭を置いてやらないとダメでね。まずね、ある一定数の善玉がいるんですよ。世の中よくしようと思ったら、一定数の善玉菌がいるんです。これがあまりにも少ないと始まらないんです。一定数の善玉菌がいて、これをだから日本中からまず集めてもらえるね。各分野で成功してる人々が尊敬されてる人を集められるような、講義みたいなのを作ってですね、一緒にやろうよと声かけて集めてきて。で、普通の人がですね、なんかこうやれば自分も成功するんじゃないの？ああ、なんかね、こんな総合特区のこれ見たらなんかいいかもしれないよという雰囲気をですね、ずーっと広げていくんです。そうすると、ね、小泉高中みたいな悪玉は、これは叶わんのとこシュンとするわけですよ。これを消滅させてもダメなんですよ。これはね、国外追放しちゃって、まあ、似たようなのが出てきますから、こいつを排除しようと思っても、排除しようと思ったところから、腐敗が始まっちゃうんですよ。それは難しいんですよ。こうじゃなくて、圧倒的な光とですね、封じ込めちゃう。逃げの鬼太郎の世界ですよ。妖怪は死なないでしょ。お化けは死なないって時代かなぐらいならさ、封印するんだね。動けなくして封印することしかできないんですよ。ネズミ男がさ、封印解いちゃうんだからさ。まあね、封印解くやつがいるんだよ。全く悪いやつがいるんだけど、とにかく、そうやって世の中を良くしていくしかないんですね。これからですから皆さんね、ご自身の身の回りでもね、こういう風に見ていったらいいと思いますよ。世の中を良くしようと思ったらね、ね、悪い方に目をつけるんじゃなくて、どうしたら普通の人が幸せな気持ちになれるか、幸せを感じられるか、そういう風に変えていくことが大事です。組織の中なんか本当にそう。悪いとこを流し始めるとですね、みんな腐敗が広がっていくんですよ。嫌な気持ちになっていくんですね。そこはね、これぐらいもね、注意していただいたらいいと思いますよ。どうしてもね、悪に目に行っちゃうんですよ、みんな。これがいいか、あれが、お前何やった、これ何やったと。まあ、その気持ちは気持ちはわかるんだけど、一方で、明るく暖かくするっていうことをちゃんとやらないと、みんななんか気持ちがこう、めげてきますからね。この辺は非常に重要なことですね。で、こういうのもね、ですからね、単純な発想をしている人には難しいんですよ。悪いのが悪い、何が悪いとかさ。悪いのが悪いんだ、悪い奴を悪く言って何が悪いとかさ。そういう単純な割り切った発想をしている人にはね、難しいんですよ、これ。こうね、自然界っていうのはね、もっと複雑なもんなんですよ。ね、だから、その辺は、 世の中悪くてもですね、まあ、気持ちがね悪くならないように、まあ、行動するということが大事じゃないかなと思いますね。今だからそのコーポレートガバナンスだとかね、それからコンプライアンスっていうのがもうみんな腐敗ですよね。大抵腐敗の極致だから、目を離したら何すっか分かんないわけ。元からみんなの悪いじゃないんですよ。日和をみんな悪に変えちゃったんですよ。極めて疑い深くやるからね。某三菱銀行とかさ、すごいでしょ。ものすごいですよ、コンプライアンスでしょ。あの銀行ね、三菱グループなんてものすごいんですよ。みんな腐敗しちゃってますよ。あ、ダメですよ。あれもうとにかく根性まで腐敗してんじゃないの。あれは一旦壊すしかないね。壊して組織作り直すしかないですよね。まあそれぐらいのもんだと思います。とにかくね、皆さんね、世の中はね、こいつが悪い、あいつが悪いとね、こいつがいい、こいつが悪いとね、そう簡単に言い切れないってことは、ここが一番大事なことなんですね。だから、とにかく、そのバランスなんですよ。日和見が善に転ぶか、日和見が悪に転ぶか、このバランスで全部決まってますから、見るべきところはね、いい方向を見ないと。みんなの幸せってことをいつも考えるってこと。みんなの幸せ、長い幸せ。これを考えていくとね、まあそう簡単に腐敗にはいかないんですよ。こういうところがね、まあ乱世なんか特に大事なところです。乱世はルールがなくなるでしょ。ルールがなくなるからね、善も悪もね、よくわかんなくなるんですよ。ね、みんな言いたいこと言い出すようなんだけど、問題広いんだってことですね。ここで決まるっていうことをね、覚えておいていただければいいと思います。最近なんかiPhone だとか iPad だとか、なんか携帯屋行くとなんかいろいろ載ってますよね。ああ、ややこしい。よくみんな使うなと思うんですけども、所詮みんなデジタル機器じゃないかと思うんですよね。あんなことすんなら、ね、半紙と墨と筆でも持ってた方がいいんじゃないかと思うんですけどね。なんでみんなデジタル機器にこう現れるんだかと思うんですけど、まあ、流行ってのは恐ろしいですけどね。デジタルね、これないんですよ、これ。知ってました？デジタルにこれはないです。デジタルは日和向きとそのね、
丸
川さん。ああいうことやってるから分かんなくなるんですよ、この辺の原理が。ね、このメモリーが悪いとかさ、ここがおかしいとか。ね、あんなもんばっか使ってるから分かんなくなる。ダメですね。ね、こんな感じしますか。はい、じゃあ今日のところ何かご質問ございましたらお受けしたいと思います。何かいかがでしょうか。
あ、それで
どうぞ。
1点だけ。
はい。
参議院選挙後、
はい、
誰が総理大臣になりそうな気配
が全く分からなくなりました。
分からなかった
です。全く分からなくなりました。多分民主党は割れるんだと思うんですね。どう割れるかも全く今分からなくて、みんな本心言いませんから。あ、小沢と親友する人はどうも言ってもね。しかしじゃあ官についてるかっていうと、何人かはついてきそうだと。しかしみんなじゃない。鳩山グループって言いますよね。だから鳩山グループは鳩山氏が、まあ、仮に総理を退いてもですね、鳩山グループは次から誰出そうと思う。しかし、その人が総理になるってことは多分ないでしょう。で、もう、社民党は社民党でね、もう連立にとどまるかどうかわからないし、国民新党は党の手を出していないし、本当にわからないんですよ。戦中戦後のね、タイプで言うと、今の鳩山内閣が、秀原喜重郎内閣なんですよ。次が第一次吉田内閣なんですよ。吉田茂は誰か。本当だから、完全に流動化する可能性もありますね。
ものすごい時代が来るってことですね。
そうですね。もうはっきり言って、今の、まあ、霞ヶ崎はもう本当死に絶えちゃった状況ですけども、永田町なんかも、今の人たちの力だけではどうしようもないと来てますね。党は関係ないですね。こんな感じですね。はい。
どうですか、金は。
金は乱高下ですね。やっぱりね、売り物も相当あります。やっぱりその相場もんですから、売り方が来た時はものすごいですね。徐々に上がってるように見えますけども、いや、下で大きいよ、1円をかけた時よ、ドドーンといきますから。私はもう一回1000円割ると思ってるんですね。中国ってこの30年間世界中から何でも買いまくりましたよね。全部売りに出しますよ、今度。資金繰り詰まってくるから。鉄鉱石でも鉄でも金でも銀でもね、会社でもさ、ブワーッと売り出すじゃん、あいつら。
みんな今在庫で貯めてるんだと思うんですよね。溜まっちゃってると思うんですよ。そしたらね、もう中国の本物なんか売り旋風による価格の下落ってもうすごいんじゃないですか。株でも債券でも外貨でも金でも銀でも何でもね、その時は今度王族だと思うんですよ。だからそれまでキャッシュ持ってて買ったらいいと思います。だから金なんか今買うんだれば3年間値段見ないことねこぼっとしてるけど、3年間ぐらい値段見ないで置いとけばね、上がってるんじゃないですか。こんな感じだと思いますね。
はい、あの原安が、ね、非常に問題だということで、
ああ、はいはい、
でその声をもっと上げるために我々はやれることがあるんですか。
中小企業が円高がダメだったら、原安がダメなんだよって言ったらいいですよ。
どういうふうにアクションするんですか、我々してるか。
いや、日本が製造業がこの20年間なくなっちゃった理由は、円高じゃないんだと、原安なんですよって、あのグラフ見せてやった。日本が3倍に円高になったら、中国が3分の1で原安になってる。この無茶苦茶な原安だからアメリカの輸出はみんな中国行っちゃったんですよと。アメリカじゃないわ、あれな中国だと。ひどいですよ、中国あの原安は。あれ、グラフ見せてやったらいいですよ。みんなわかりますよ。で、逆、その裏は中国とアメリカに行っちゃったんですよ。日本封じ込めで。そっから始まったんだけど、最近になって中国が開き直って、一切改めようとしないんですよ。アメリカもヨーロッパもみんなカンカンなんですよ。ブラジルもインドも。中国したたかで何もしない。まあでもそのうちなんかつけが来るんじゃないですか。ねえ。こんな感じですね。では終わりにいたしましょう。どうもありがとうございました。